では今朝もご一緒に聖書の言葉に耳を傾けていきましょう。今朝のメッセージの中心となる聖書箇所は新約聖書ヨハネの福音書第6章66節から71節までです。そこからイエス様についていく、イエス様についていくと題して小金井牧師より御言葉を取り継いでいただきます。
新約聖書ヨハネの福音書6章67節から71節まで。ヨハネの福音書6章67節、失礼しました。ヨハネの福音書6章66節から71節までです。ではお読みいたします。こういうわけで弟子たちのうちの多くの者が離れ去っていき、もはやイエスと共に歩かなかった。そこでイエスは十二弟子に言われた。まさかあなた方も離れたいと思うのではないでしょう。するとシモン・ペテロが答えた。主よ、私たちが誰のところに行きましょう。あなたは永遠の命の言葉を持っておられます。私たちはあなたが神の聖者であることを信じまた知っています。イエスは彼らに答えられた。私があなた方十二人を選んだのではありませんか。しかしそのうちの一人は悪魔です。イエスはイスカリオテ・シモンの子ユダのことを言われたのであった。このユダは十二弟子の一人であったが、イエスを売ろうとしていた。
皆さんおはようございます。皆さんは今までにこの信頼していた人、慕っていた人がいて、ずっとその人についていこうと、自分の全存在をこの委ねるような、そのような信頼する人がいて、けれどもある時自分自らその人から離れていく、離れようとする、そのようなことを経験なさったことがあるでしょうか。いつも何をするにもその人の言葉やその人がすることを見て聞いて頼りにして信頼していたけれども、ある瞬間からもうこの人にはついて行けないと思って、その人から別れて離れて別な道を行くようなことです。その人に対してがっかりする、失望するようなことがあったのか、あるいは自分の価値観、考えと何か衝撃的なズレを感じたからか、絶対にこれだけは譲れないという、本質的なことに触れるようなことで違いを感じて、もうこの人にはついていけないと思って別な道を行くようになる。イエス様と、イエス様を慕って弟子となっていた多くの人々の間でそのようなことが起きたというんです。今朝開いたこのヨハネの6章は71節まである長い章ですが、その後半部分にはそのことが書かれていました。多くの人はイエス様を信頼し、イエス様を慕って、イエス様のところにこぞって、この人こそと、よりどころとしてたくさんの人たちがあのバプテスマのヨハネからイエス様の弟子に乗り換えるようにして、たくさんの人たちが弟子となっていたけれども、今日開いたこの箇所から読むと、その人たちが 望したのか、イエス様から背を向けて別な道を選んで行くようになったということが起こりました。今朝ここから3つのポイントで見ていきたいと思いますが、第1番目は誰に何を求めるのか、誰に何を求めるのか。多くの人がイエス様こそが自分たちの必要を満たしてくださる方だとイエス様を追いかけて詰め寄って求めました。そしてその求めに対してイエス様は十分に応える力を持っていました。けれどもここに来て多くの人がイエス様の元を去っていったというんです。もう一緒に歩かない、もうイエス様と一緒に行かない。イエス様が自分にとってこの欠けた存在として映る、そのように思われることが皆さんのこの信仰生活の中でありますか？イエス様は決して欠けのないお方であるのに、イエス様が何か自分にとって欠けた存在、自分にとって十分な必要を満たしてくれない欠けた存在に思われるようなこと、イエス様は十分であるはずなのに、もしそのように私たち自身が思うとするならば、その思いは一体どこから来ているのかということを考えます。今まで喜んでイエス様を迎えていた人たちがたくさんいました。イエス様があのヨルダン川で、バプテスマを受けてから公の生涯に出て、そしてどんどんとイエス様の知名度は上がっていきました。行くところどこにおいてもイエス様を求めてこぞって人たちが集まりました。そのようにたくさんの人たちが詰め寄っていた。イエス様はある時ご自分の疲れを覚えて休みたいと、まあ、静かな場所に退いても、そこにもかき分けるようにして群衆がですねイエス様を追ってきたっていうんです。イエス様は休むことをやめて、そして羊飼いのいない羊を見るようにして、その人たちの必要を満たしていきました。自分を与え続けていきました。が、この人たちがイエス様を追うことをやめた。背を向けて去っていった。66節本文から、お読みします。6章の66節。66節にこうありました。こういうわけで弟子たちのうちの多くの者が離れ去って行き、もはやイエスと共に歩かなかった。イエス様と民との今までの関係がここで変わってしまったということがわかります。何かがあったんです。何かというのはこういうわけでとありました。このこういうわけでという理由、今朝開いた6章前半部分にはこの5つのパンと2匹の魚のこの5000人給食の奇跡の記事が載っています。イエス様が語られる言葉を固唾を飲むようにして聞きに来た5000人以上もの人たちがあまりに集中していたので食事のことを忘れていた。みんなお腹を空かせているけれども 調達することもできない。そこに一人の少年が持っていたわずかなお弁当、5つのパンと2匹の魚、これが5000人以上の人たちのお腹を満たして、さらに12のカゴに余ったっていうんです。民はこの驚くような奇跡を目の当たりにして、同じ奇跡を求めてイエス様の後を追いかけていきました。きっと私もその場所にいたら同じようなものだったと思います。目を見張るような奇跡を見て、あの方のもとに行けばという、その同じようなものを求めてイエス様を追いかけていく。追い求めた人たちの思いはいろいろでありました。パンを与えることができたのだから、もっと他の必要も与えることができるだろう、そんな期待がここに集まった人たちに、その期待が膨らんでいっただろうということは想像できます。自分の必要を満たしてくださる方としてイエス様を追い求めていきました。けれどもここでよく考えてみると、自分の必要というものを私たちはどれほど知っているでしょうか。自分が必要としているのは何か、その何かというのが毎日食べるパンであり、そして生活の安定であり、自分の不足を補ってくれるもの、誰に何を求めるのか、私たちは案外身の回りにあるものだけを、求めるような、身の回りにあるちょっと先にあることぐらいしかわからないようなものだと思います。しかしそれらのものは長い目で見たら一時的なもの、もっと高価で価値あるものが与えられているけれども、そのことにはなかなか気づけないものです。そのようなところが私たちにも、あるんではないだろうかと思います。時々、いろんな方が教会に来られるんですね。誰かに話を聞いてもらいたい、辛いことがあって涙ながらに話されて、そしてそのようにしながら一時を過ごして聖書の話を聞いたり、そして祈ったり、しばらく何度か来られるけれども、問題が解決し、そして必要が満たされて日常生活が戻ってくると、だんだんと足が遠のいていく、そんな人に 何人も会いました。その人が求めていたのは自分の必要を埋めてくれる何かであって、それが得られればよかったんだなということ、そのように思うことが何度もありました。それはそれで良いです。また再び帰ってくるかもしれない。けれども往々にして私たちは自分の必要、自分の日常というものが最も重要なものであると、考えるものです。イエス様のもとに押し寄せた人たちもこれに似ていました。イエス様に対する期待があったんです。それは彼らが求めていたのは、このローマ帝国の支配からの脱却でした。彼らは毎日このローマ帝国の支配の中で苦しい、厳しい、危うい生活を強いられていたからです。自分たちの国が再び建国されること、国の再興、そしてあの歴史の中でずっと語り継がれてきたダビデです。輝かしいダビデ王のような時代を取り戻す、それは旧約からの預言を拠り所としていました。救い主メシアが来られたならば、それを実現してくれるんだと。それを苦しみの中でずっと耐えながら待っていたんですね。実際、そのことは、すべての人の救いの道が完了されると言った、もっと大きなこと、大きなことを指していましたけれども、この時点で、それについて理解できる者は誰一人いませんでした。イエス様は このパンを与える5000人以上の人のお腹を満たすという奇跡を多くの群衆がいる中でなさったんです。たくさんの人がそれを見て、たくさんの人がそれを経験しました。まあ、なぜでしょうか。イエス様がされることはいつも意図があります。目的があります。この場所であのことをと、この群衆にとっては目を見張るようなことでしたから、当然それ以上の期待がそこに集まった人たちに起こったのは自然でした。けれどもイエス様の側で、イエス様の方ではこの奇跡を通して民に伝えようとした真理があったんです。奇跡を見せて民を驚かせて民に期待を持たせて、それで終わりではない。それがきっかけとなってイエス様が本当に伝えたいメッセージがここにあったんです。それはご自分が命のパンとしてこの地にやってきたこと、一時的な必要を満たす以上のものを、自分はそれを与えることのできるものだということ、この命のパンを食べる者は永遠に生きるという、この救いの道が開かれているということを伝えるメッセージでした。イエス様はあの奇跡をなさった後に押しかけてくる群衆に向かってこの命のパンであるメッセージを伝えたんです。イエス様はここで旧約時代、先祖たちが荒野で食べたパン、あのモーセの時代40年間荒野でさまよった時に毎朝毎朝天からマナというパンが降ってきて、民はそれを食べて40年間しのいだんです。そのマナ、その天から下ってきたパンとご自分が与える命のパンというものをここで比較して語ったんです。少し前の48節にそのことが出てきますから、6章の48節を開いてみてください。48節にこうあります。私は命のパンです。あなた方の父祖たちは荒野でマナを食べたが死にました。しかしこれは天から下ってきたパンで、それを食べると死ぬことがないのです。私は天から下ってきた生けるパンです。誰でもこのパンを食べるなら永遠に生きます。また私が与えようとするパンは世の命のための私の肉です。一石を投じるようなメッセージでした。この後のユダヤ人たちの反応は52節に出てきます。するとユダヤ人たちはこの人はどのようにしてその肉を私たちに与えて食べさせることができるのかといって互いに議論し合ったと。パンを食べて偉大な奇跡を見て満腹し、驚き、期待に胸を膨らませた民に対して、そしてその期待を持ってイエス様に詰め寄ってくる民に向かってイエス様は言いました。なくなる食物のためではなく、いつまでも保ち永遠の命の食物の、永遠の命に至る食物のために働きなさい。それこそがあなた方に与えられているものだと。イエス様はこの5つのパンと2匹の魚で5000人以上の者たちのお腹を満たす奇跡をなさった後に、ご自分こそが天から下ってきたパンであるということを語りました。けれども これを聞いた者たち、奇跡を見たんだから、その奇跡をなさった人の語る言葉をそのまま信じてもおかしくはないのに、これを聞いた人たちはつぶやいたって言うんです。これが人の性質だと思います。私たちはどんなにすごい奇跡を見ても、またそれをなさった方がおられることを知っても、その方が神の御子であるということを信じることとイコールでつながらないという。これを聞いていた人たちはつぶやきました。あの人は大工のヨセフの息子じゃないか、ヨセフとマリアの子供ではないか。イエス様がどんなに素晴らしい奇跡をなさっても、彼らが固く握りしめていたのは固定概念、イエス様に対する見方はそのしっかりと握った彼ら自身の考えの中で変わることがなかったんです。誰に何を求めているのか、それが私たちのうちに問われることでないだろうかと思うんです。第2番目は、神の道に立つとき真理に出会える。神の道に立つときに真理に出会える。自分が持っているこの世の知識、教え、価値観、まあそれによって私たちは今現在があるわけです。物事を考え判断しことを行う、その世の知識と価値観で天から下ってきたイエス様を理解するということは難しいことです。昔からですね、ナザレから良いものが出るはずがないというのがユダヤ人の常識でした。当然ナザレで育ったイエス様が語られた言葉は、またイエス様がなされた奇跡は、彼らが長い間持っていたこの常識というものに飲み込まれていってしまったんです。この世の知識を求めて、この常識にとどまっている人々に、まことの単なるイエス様は理解できない存在でした。みんなが離れていった、イエス様から離れていった理由は、この世の価値観でイエス様を見ていたからでした。奇跡は素晴らしい、期待も起こる、でもその向こう側に一歩踏み出せない。この世の価値観でイエス様を見ていたから、言い換えれば、自分たちの必要を与えてくださる、自分たちにとっての生活の安定を与えてくれるお方、それ以上の方であるんだというふうにはイエス様を見ることができませんでした。永遠の命を与える神の御子として受け入れることができなかったからでした。神様のこの道でないところに立って神様を仰ぎ続けても真理に出会うことはできません。時に私たちは神様の道でないところから神様を仰ぎ求めて真理が見出せないという苦しみの中に置かれることがあるんではないかと思います。聖書の言葉が自分のこの理性というものと対立するようなことが私たちの信仰生活の中でも起きることがあります。その時ですね、皆さんはどう応答するでしょうか。御言葉を 鵜呑みにすることはできない。けれどもかといって自分なりのこの妥協した解釈で帳尻を合わせることも違う。こんな時に皆さんはどのように応答されるでしょうか。私は今まで振り返ってみてですね、どうしてきたかな、そんなことがあった、何度も。そのような時に、わからないことは、わかる時が来るまで疑問のポケットに入れておく。自分がそこまで成熟していないからわからない。自分がそこにたどり着けないからわからない。3年半イエス様と共に歩んだ弟子たちでさえですね、イエス様が十字架にかかるまでその意味がわからなかったんです。わかるということは、ずっと未来永劫続いていくと。わかったというときは、全部がわかったということは、言葉を変えればやってこない。わかり続けていく。継続的なものであると思います。疑問のポケットに入れて、待つようにしています。時々そのポケットから出しては思い巡らして、知的霊的理解を与えることのできる方、この聖霊が私にこの御言葉がどういう真理なのかということを分かるように解き明かしてくださるのを求めて祈ります。そしてですね、いつも不思議に思うんですけれども、多く全く自分が意図していないような状況でこの疑問のポケットに入れていたことが解けて消化している。ああ、そうなんだなという深いうなずきを持っている。そのように、道のりを歩んできたなということを思い出します。そして、その度その度に主は生きておられるということを教えられました。私たちは知的に理解ができないと分かっていないものだと自分を評価し判断しますが、決してこの神様が私たちに語ろうとしている真理はそのようにして理解するものではないんだということ、私たちの信仰生活の中で皆さんも教えられているんではないでしょうか。イエス様が語られた言葉がここで聞いていた民の教えや理性と対立したんです。残念なことに、ここでイエス様が、このパンを食べる者は永遠に生きると言われた。だったらそれをくださいと、喜んで受け取った人は全くいなかったか。わかりませんけれども、多くのものは、いぶかしげにですね、この人何言ってるんだろうと、まあそのような反応だったっていうんです。大切な真理を多くの民は信じることができませんでした。そこまで思いが向けられませんでした。自分たちが本当に求めていたものは、ここにあるというその気づきにまで至らなかったんです。ですから弟子たちのうちの多くの者がそれを聞いて言ったっていうんですね。60節にイエス様が語った後議論があり、またイエス様はその真理を解き明かした後60節にこの言葉の反応応答が出てきています。そこで弟子たちのうちの多くの者がこれを聞いていった。これはひどい言葉だ。そんなことを誰が聞いておられようか。イエス様に付き従っていた者は、イエス様が語られたことに反発を覚えて、結局多くの弟子たちはイエス様のもとを離れていきました。もはやイエス様と共に歩かなかった。これらの弟子たちはイエス様と共に 生きることをやめてしまいました。イエス様の語られたことが人々の行く道を分けてしまう、分ける結果となったんです。もうイエス様と共に歩かなかった。まあ真理というのはそのような性質がありますね。語られると必ずそれを受け取るものとそうでないものとはっきりと分けていきます。これは罪に陥ったからというのとではありません。それとは少し違うように思います。まあ、適した言葉を見つけるならば後戻りした、イエス様と一つになりきれずに後戻りした。神様はいつも私たちがイエス様と一つになることを求めておられます。イエス様を信じてクリスチャンとなってからの信仰生活もこのような戦場に置かれているんではないでしょうか。ともすれば私たちもまた後戻りしてしまうようなことが起こり得ます。私たちもイエス様を知ったばかりの時はそのように捉えていたかもしれませんけれども、イエス様と歩みを共に重ねていく中でだんだんとイエス様が何を語っておられるのかということが分かってくる。分かったその深みが増してくる。それは私たちの側が神様の道に立って神様を仰ぐということを体得していくように変えられていくからです。今までは全然違うところから神を仰いでそれを求めていたけれど、その時には全く通じず理解できずいたけれど、私たちの側が神の道の上に立ってそこで神様を仰ぐというふうに私たちの側がですね、だんだん変えられていく、そして体得していくようなものになっていくからではないかと思います。群衆がご自分から離れていくのを見て、今度はイエス様は十二弟子たちに向かって言いました。67節です。イエスは彼らに答えられた。67節、そこでイエスは十二弟子に言われた。まさかあなた方も離れたいと思うのではないでしょう。まさかあなた方までも離れたいと思うのではないでしょう。第3番目は、信仰告白こそ主との絆を固くする。信仰告白こそが主との絆を固くする。まさかあなた方も離れたいと思うのではないでしょう。そのような多くの者たちがイエス様に背を向けて離れていくのをこの十二弟子は見送るようにして見ていました。彼らがつぶやいてこれはなんとひどい言葉だと言ってるのも耳にしたでしょう。あれ、この人についていっていいのかな。そんなふうなこの疑いや何か自分を惑わせるようなものがあったかないか、その心情は書かれていません。十二人いますから、みんなそれぞれの思いがあったかもしれません。あなたはどうなのかということをイエス様は弟子たちの一人一人の目を見て真正面から問いかけました。まさかあなた方も離れたいと思うのではないでしょう。これは、まあ、心を突き刺すような言葉です。はて、どうなんだろうか。そう問いかけられて自分はどう思ってるんだろうか。 そのような問いかけがイエス様から投げられました。この言葉にペテロはこう答えています。68節、するとシモン・ペテロが答えた。主よ、私たちが誰のところに行きましょう。あなたは永遠の命の言葉を持っておられます。私たちはあなたが神の聖者であることを信じ、また知っています。他の民と同じ場所にいて、同じ話を聞いていたこの12人の弟子たち、彼らもまだ同じレベルでした。イエス様が語られた大切な真理を十分に理解していたわけではありませんでした。理解したからこう言えたのではない。どうしてイエス様が天から下ってきたパンであるのか、なぜイエス様がそのように言うのか、イエス様がここで話された贖いの死、イエス様はこの命のパンの後にですね、この贖いの死についてもこの後語っています。6章の中でそれが何を意味するのか。信じる者が、イエス様を信じる者がご自分の肉を、イエス様の肉を食べ血を飲むと、まあ言ったんですね。イエス様はご自分の肉を食べ血を飲むこと、この後の聖餐の恵みについてもイエス様はこの場所で語られました。誠に誠にあなた方に告げます、人の子の肉を食べまたその血を飲まなければあなた方のうちに命はありません。53節でですね、イエス様は民に語ったんです。議論し合っているユダヤ人に向かって、私の肉を食べ私の血を飲む者は永遠の命を持っています。私は終わりの日にその人をよみがえらせます。そのように弟子たちも同じ場所で聞きました。弟子たちも離れていった人たちと理解度は同じ、ほとんど同じレベルでした。十分に悟っていたわけではありませんでした。しかし彼らはイエス様から離れようとはしなかったんです。彼らの心を固くイエス様に結びつけていたのは、まあ何であったんだろうかと、まあそう考えると、やはり行き着くところは、彼らと離れていったものの大きな違いというのは、この十二弟子の中に、あなたは生ける神の御子、キリストですという告白があるということ。イエス様が自分たちの目の前で語られること、なされること、その奥義、真理というものが、今の自分には理解しがたい、許容を超えるようなことであっても、よくわからなくても、わかってるようでわからないまだらのようなものであったとしても、私たちのうちに、あなたこそ、生ける神の御子、キリストですという告白さえ生まれるならば、私たちもまたイエス様から離れて別な道を行く、後戻りをするようなことはないでしょう。私たちは全部が理解できないと何か不信仰に感じ、足りないものに覚えますが、でもここを見る限り、理解度は同じであっても大きな違いは、イエス様が神の御子であるということを信じているか否か、それだけなんですね、問われるのは。そしてイエス様が神の御子であるということを信じているところから、 そこから主を見上げるならば、よくわからない真理も分かってくるようになってくるということです。弟子たちはこの少し前、パンの奇跡の後です、荒れたガリラヤ湖で自分たちの乗った船、対岸に渡ろうと言って船に乗りましたけれども、少しも前に進むことができずに、この突風に飲み込まれて船が転覆しそうになりました。その時イエス様があの湖上から歩いてこられてですね、マタイの福音書は細かく書いています。ペトロが、湖上を歩くという奇跡も書いています。ヨハネはあっさりと、まあ、書いていますけれども、イエス様は向こうからやってきてですね、信仰の薄いものだ、なぜ疑うのかと、そのようなイエス様との時間がありました。その後船に皆が戻った時、弟子たちはイエス様の足元にひれ伏して言ったんですね、あなたこそ確かに神の子ですと。ここから見る限り、このイエス様と過ごした生活の中に、イエス様が主である、神の子であるという事実が彼らのうちに刻まれていったということがわかります。私たちの信仰生活もそのようなものであるでしょう。よくわかる、わからない、みんなそれぞれ体験的なことは違いますが、でも違わない、みんなが同じなのは、イエス様がと一緒に過ごしていく中に、イエス様が確かに神の子であるということを自分の身に刻まれながら、それを知っていくということです。ペテロはここでイエス様に向かって言いました。あなたは永遠の命の言葉を持っておられます。私たちはあなたが神の聖女であることを信じ、また知っていますと。そんなに理解度は変わらないのに、あなたは永遠の命の言葉を持っておられますと告白することができました。私たちはあなた方が神の聖女であることを信じ、また知っています。これこそが信仰告白です。この告白は永遠の命の言葉を持っておられるイエス様を神の子として認めています。だからイエス様から離れずにイエス様についていくことができたんです。やがてイエス様が十字架にかけられるとき、あのゲッセマネの園でローマ兵と律法学者たちが来て捕らえていったイエス様を、その現場を見て恐れが生じて、皆イエス様から離れていってしまった、まあ裏切りと言えますが、そのようなことがこの将来数週間後、数時間後に起こったとしても、裏切ってしまうようなことがあるけれども、弱さのゆえに失敗するようなことがあっても、あなたは生ける神の御子キリストですという告白は変わることがなかったんです。これが肝心です。私たちは最後までそう告白し続けることができるならば、私たちはイエス様と離れることはありません。イエス様はご自分が語られた言葉で多くの弟子たちが離れていったのに、彼らを追いかけるようにして説得してとどまらせるようなことはしませんでした。むしろこのようなことは当然あってしかるべきという何か落ち着きのようなものさえ見られます。イエス様は彼らが受け入れられやすいように優しく話したり、あるいは曖昧に語って受け入れやすくしたようなことも少しもありませんでした。それはイエス様を信じる信仰が 説得によって与えられるものではないからです。あくまでもイエス様の言葉を信じる信仰によらなければならないからでした。私たちがいろいろな問題にぶつかるとき、皆さん思い返してみてください。自分が落胆したとき、悩んだとき、苦しみを覚えるようなとき、イエス様がどのように自分に接してくれていたか。私たちが駆け込む場所は主の懐です。そこで荷を下ろして、そこで安息を得るんですね。涙の告白がですね、苦しくて辛くてもだえて、その涙の告白がそのイエス様の主の懐の中で賛美に変えられるんです。つぶやいていたそのつぶやきが感謝の祈りへ変えられていきます。そしていつも主にあってこの救われているということ、これが自分の最善の最良の喜びなんだということ。一時的なものを受け取ってそれももちろん嬉しいですが、でも自分が永遠の命をいただいてこの救われているということに、その命を見出すときに最良の喜びというのが私たちのうちに与えられているということをその場所で知るんではないでしょうか。主を喜ぶことはあなた方の力ですと、あのネヘミヤの城壁再建が困難な時に語られました。もう行く末どうにもならない、そのような中で主を喜ぶことがあなた方の力です。一緒に言ってみましょうか。主を喜ぶことは私の力です。はい、主を喜ぶことは私の力です。もう一度いきましょう。主を喜ぶことは私の力です。これを知るものでありたいと思います。もし私たちがこの喜びに満足しているとするならば、主のもとを離れる必要はないし、ないですし、また私たちはずっと主にすがり、それをイエス様の名を呼び求めるでしょう。私たちがどう生きようとも、どう失敗しようとも、主は決して変わらないお方だからです。皆さんの今までの歩みの中で、あるいは救われた時、救いに導かれる時、救われてからの道のりの中で、もうどうすることもできないと、この気力を失い果たして、この疲れ切ってしまった時に、イエス様があなたにしてくださったこと、散々主に反発して歩んだもの、そのようなあなたに責めることをしないで、優しい眼差しで自分のもとへ迎えてくださったこと。私はこのメッセージを準備しながら、イエス様が今まで私にしてくださったこと思い起こしながら、何かこう心が温まるような思いでした。そして二つの御言葉を思い起こしたんです。私がどんなであっても、たとえ知的理解、霊的理解が足りないものであったとしても、イエス様は決して変わらずに、私に分かるようにいつもガイドし、そして真理を握るように助けてくださった。ヘブル書の13章の6、8節、アウトラインにもありますので一緒に読みましょう。ヘブル13の8。はい、 イエス・キリストは昨日も今日もいつまでも同じです。たとえ私が変わってもイエス様は決して変わらない。そしてロマ書の8章35節38、39節も一緒に読みたいと思います。はい。私たちをキリストの愛から引き離すのは誰ですか？患難ですか？危険ですか？剣ですか？私はこう確信しています。死も命も御使いも権威あるものも今あるものも後に来るものも力あるものも高さも深さもその他どんな被造物も私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません、ね、イエス様についていくこのお方から引き離すものは何一つないんです。御言葉に応答して今それぞれでお祈りを捧げましょう。天のお父様、今朝も愛する方々とあなたを仰いでいます。あなたはイエス様を通して人の救いについて語られました。その真理はイエス様のもとを去る者と残る者とを分けるほどにはっきりしたものでした。御言葉は諸刃の剣のように私たちの心と魂の分かれ目さえも差し通して私たちの心の内にあるものを明らかにします。あなたの光で私たちの内を照らして明らかにしてくださって私たちの信仰を新たにしてください。今までさまざまな局面に立たされるたびにあなたが深い愛と忍耐と慈しみを持って変わることなく私たちを導いてくださいました。そして滅びではなく命の方へ常に良い道へと導いてくださったことを一つ一つ思い起こして感謝いたします。どんな時にもペテロが言ったように主よ私たちが誰のところに行きましょうと、イエス様あなた以外のところどこにも行くことなどないと告白したように、私たちも同じ告白を持ってあなたについていくことができるように導いてください。あなたこそ生ける神の御子キリストですという信仰告白がどんな時にも私たちの口からあなたへ向けて発せられますように、お一人お一人の歩みをお導きください。イエス様についていく、ただイエス様が神の御子であるということを私たちが刻み続けられながらイエス様についていくことができるようにお助けください。愛する主イエスキリストの御名を通して御前にこの祈りをお捧げいたします。アーメン。